続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様はフリージャーナリストの斉藤孝雄さんです。
斉藤です、よろしくお願いします。
はい、お願いします。いらっしゃいました。社会にはいろんな問題が渦巻いておりますが、一番お聞きしたいのは、この間今消費税がまた上がりました、これに、まあ、これも含んで、まあ、災害とかもあって、消費が伸びていかないということになってますね、この消費税また上げて 10% 負担になりました、しばらくは還元セールとかいろんなのがありますけども、結局は 10% ですね、この形の消費税の一番の斉藤さんが問題にしているところっていうのはどこですか。どこが一番いけないと思ってらっしゃるんですか。
その消費がどうとかっていうのはもちろん大事な問題ですけども、消費税の本質っていうのは、みんなが弱い者いじめをしないと生き残れない税制なんですよね、一言で言ってしまうと、なので、世の中そのものがどんどん崩れてくる、でそのポイントにしても、結局これ欠陥だらけの税金なんで、何らかのこう修正をというか、この対策を練らなきゃならない、ここまでは分かるんですね、だけどもともとこう歪んだ建物を、に建て増ししてるようなもんだから、最後はこうひしゃげて社会全体が壊れちゃうんですよ。でポイントで言えば、あれはついでにというか、もともと経産省がやってたキャッシュレス化の国策があって、それを進める起爆剤にしようって狙いもあるわけですね、だけどこれは当然、全ての買い物をこうキャッシュレスでやっていけば、いずれこれはそのデータは全て蓄積されますから、これは監視社会に直結すると。で今政府は内閣府が中心になってソサエティ 5.0 という次のまあ近未来社会を構想してるんですけども、そういう中ではその監視が当たり前になってくる、でというようなふうにどんどん世の中が行ってしまう。で弱い者いじめが必然だっていうのは、一般に思われているように、消費税は消費者が負担する税金じゃないんですね、結果的にそうなる場合もあるんだけども、納税義務があるのは年間の売上高が1000万円以上の事業者なんですね、だからまあ小売りで言えば、お客さんは商品に消費税を上乗せした、された価格を払い、それを小売店が預かって、いろんな計算をして納めると、ただ現実には本来その小売店が売りたい値段に消費税分をそのまま乗せて売るってことができるかどうか、公共料金だったらそういうことも含めて値決めがありますけども、普通は市場原理なんですから、小売店がそう売りたいと思っても隣に安売りスーパーができちゃったら、そんなこと言ったら誰も買ってくれませんよね、ってことはちゃんと上乗せができないで、だけど納税義務は残るから事業者が自腹を切って納めると。だけどそれでは潰れてしまうから、どうするかっていうと、従業員の給与やパート代をカットしたり、ただ働きさせたり、でなければ仕入れ先をに値引きを強いると。でやられた仕入れ先はさらにその仕入れ先に値引きを強いる、だ弱い方も弱い方へ負担が押し付けられて、最後にそれ以上押し付ける先がないところが潰れるという、
こういう税制なんです。1000万って言ったらほとんど、
そうですよ、
ほぼこの国の
事業をやるには1000万ぐらいの売り上げがなければ、そもそも成り立ちませんからね、
弱いところに幸せが行くんだけども、っていう話が今ありましたけど、もう一つここで、もう本で思うことは、儲かったら税金って払えばいいじゃん、今年は1000万円売り上げがありました、入りました。だけど来年は1200万、逆でもいいや、去年は1000万で今年1200万になりました、儲かりました、所得税たくさん払います、去年よりかは。この消費税っていうのは、会社が倒産しようが何しようが、儲けようが儲けていなかろうが、 納めなくちゃいけない税金ってことですよね。
そういうことです。つまり取引にかかるんですね。
取引
利益でなく
利益にかかるんなら税金で納められるけど、取引にかかっちゃうもんだからね、儲かってなくても払わなくちゃいけなくなっちゃうと、
はい、
これ大問題で、例えばそうなってくると大企業が中小企業に渡しますね、
はい、
中小企業が下請けに出しますね、
はい、
そういうルールの中で、あの弱いところが税の負担を儲かってなくてもしていかなければ納められない。
そういうことです。
はい、そしたらさ、うん、最後って全部ちっちゃいとこ潰れちゃって、うん、大きくなってさ、ね、
そうそう
選択できなくなっちゃうね。
そうそう、だから俺思うのは、うん、あの消費税ってね 8% だ 2% だって言ってね、うん、あの現場の先っぽがね、うん、なんかこうあのイートインだとかアウトだとかインだとか 2% どのこので現場は小競り合いしてるけど、その小競り合いしてる現場で誰も儲かってないとすると、カツカツだと、どっちにしてもカツカツでも消費税は納めなくちゃいけないっていう、でこれは売り上げが届かなくても消費税は納める。
そうですね、
これ大問題だってこと。
あのただそれはそういう、あの僕自身も自営業者だからどうしてもそういう見方が強いんですけども、あの一般に消費税のメリットって言われてる中に、安定した税収っていう言い方があって、多くの人はそれを考え、そう信じてますよね。でも安定した税収っていうのは要するにそのことなんですよ。つまり所得税や法人税みたいに利益に対してかかる税金っていうのは景気が悪くなれば減りますよね。だけど消費税みたいに取引にかかれば景気が悪かろうが何だろうが取引がある限り減らないわけですよ。
取る方からしてみれば
取る方の都
合なんです。引っ張りがないからでしょ。だってケイマンとかパナマとかああいうところから税逃れしてる人たちにまさく手をつけようとしないんだもんね。
そうですね。だからあくまでもそれは金持ちとか大企業のための税金であって、下々から分取るための仕組みなんですよ。
しかも、まあ、輸出産業が潤うってこれどういう意味なんですか。
それはね、言い出すと難しいんですけど、
はい、
あの消費税っていうのは事業者が、顧客から顧客にその分上乗せした、消費税分を預かったものをそのまま納めるわけじゃないんですよ。仕入れの時に払ったことになっている消費税をそこから引いて、その差額を納めるんですね、だけどこれあくまで日本の税制だから、海外では関係ないじゃないですか、だから輸出の場合は輸出先のお客さんから預かれないから、そこにゼロ税率をかけてやるって仕組みがあるんですよ。これを輸出免税というんですが、
そう
す
ると日本独自の税収
だ。いやそれはね、
独自ってわけじゃないんですか。
あの、消費税、日本の消費税はあくまで日本の税制で、よく似たのは、あのヨーロッパの付加価値税なんかも似てますが、それは別に相互乗り入れしてるわけじゃないから、あのこの際それ国内だけで断ち切るんですね、でゼロから支払い、仕入れにかかった消費税を引くということはマイナスの消費税がかかるってことになるじゃないですか、でマイナスの消費税だからその分は還付されるわけ、という仕組みなんですね。で、まあ、これがそのじゃあ輸出産業が下請けにきちんと本当の意味で、下請けが望む価格プラス消費税を支払ってんなら、これでもまあ教科書としてはおかしくないんだけど、実際にはやっぱり輸出産業ってでかいとこ多いですから、小さい仕入れ先に、あの泣かせるじゃないですか、消費税分ぐらい負けろやと、でそういうふうに口で言うと独禁法違反にいろいろ違反になるから、口で言わなくても分かるよなってなりますよね。
どっちかっていうとさ、あの早期のリストラとか進めたりしてるじゃん。
誰が？
あの輸出、
ああだから、まあ、それでも満足できない強欲資本主義ということなんだけど、要はだから実際には、実質的には支払ってない消費税が還付されるという、だから下請けを泣かせば泣かすほど、泣かせて一度儲かり、でその分また還付されて二度惜しいという、
本当にそれでいいの？だってさ、その
おかしいじゃんか、この税制。
吸い上げる人たちが下手ってっちゃったら、吸い上げられない。
だからただそこはグローバル経済の時代ですから、下請けなんか潰れたって海外の下請けから仕入れればいいわけですよ。
へー、怖い
という考え方、
だから消費税の根本にはそれがあるって ことになりますね。
そうです。ですからよくそのヨーロッパと比較しますけど、うん、
はい、
ヨーロッパの仕組みも日本と似てるんだけど、うん、ただヨーロッパっていうのは消費税みたいなこう間接税、うん、つまり納税義務者と、うん、納税者と単税者が、うん、違う仕組みね、うん、実際に納税する人と実際に負担している人が同じなのが直接税です、うん、所得税や法人税、うん、だけど間接税っていうのはそれは必ずしも一致しない。だから、小売店が納税者で、消費者が納税単税者の場合もあるし、実は誰が負担してるか分かんないっていうのが消費税なんですけど、これ違うの間接税って言うんですね。ヨーロッパはローマ帝国の時代から間接税中心の社会なんですよ。であんまりそこら辺は議論されないんで僕もまだはっきりしたこと言えないんだけど、これがヨーロッパの階級社会の原点じゃないかなと思ってます。あ、
でもなんかもう日本もちょっと階級みたいなのが出てきてるのかもしれない、う
ん、だそれは構造改革だとかね、はいはい、いろんなのありますけど、
質問、日本の賃金ってそんなに別に世界で高くないじゃないですか、はい、そしたらそのグローバルな会社が賃金安いところって探して他に移ればいいっていうやり方してても、はい、うん、もうそれもなくなってくるっていうことは考えないんですかね。
いや、だから中国にどんどん移してたのが、うん、まあ、中国がどんどん成長したから、うん、それはちょっと収まりましたよね、うん、で今度そしたらベトナムとかさ、はい、カンボジアとか
まだあるんです。探そうとするんだ。どんどん
成長する国ありますから、
うん、
でそこがまた賃金が上がってきて、うん、もうあんまりメリットなくなったらまた寄せ行けばいい。
メリットないっていうふうに見なされた国っていうか、うんうん、私たちどうなるんですか。
だから企業だけが栄えて個人は滅びるんでしょうね。
滅びるって想像つかない。なんとなくつく。
いや、滅びるはこの消費税の問題だけの意味合いじゃなくて、
ではなくて、そのグローバル経済ってのはそういうもんだってことです。
経済の中で例えばもう年金にしても、うん、医療にしても、うん、こうサービスがどんどん減っていくと。
そうだよ、本当ひどいよ、うん、
だからその辺で例えば人工透析をしている患者がいたと しますよね。でこれはあるアナウンサーが自業自得の人工透析患者なんて全額負担すりゃいいんだと、無理だと泣くならそのまま殺せみたいなことを、うん、あるアナウンサーが言ったことが。
私その発言した後にだよ、うんうんうん、私も糖尿病だし、うんうんうん、絶交したん、うんうん
それはしますよ ね、
まあ、そんなことを言ってこう、まあ、生活習慣病かもしれないし遺伝かもしれないんだけど それなのにそのことを、うん、自己責任論に転嫁してると。
本当、
はい、自分の責任だと、うん、糖尿病になったり人工透析するのはだからお前が悪いんだっていう話にすり替わっちゃった、うん、ここで、はい、ここなんかでもこの自己責任論なんかもこう本人が滅びてもあると場所が潤う場所があればこう世の中が成立していっちゃうっていうふうに考えてるってことですか。
まあうん、そのアナウンサーが言ってることは非常に分かりやすく言ったんだけど、それは今この国の方向性なんですね。実は麻生さんも散々言ってたでしょ、うんうんうん、でこれから政府は、全世代型社会保障改革っていうのをやろうとしてますが、それのテーマはいずれそれですね、うんうん、つまりいわゆる生活習慣病の、医療費を、できるだけ本人に負担させる方向。
お前のせいだ。
そうだからそれは糖尿病に限らず、うん、がんとか認知症にまで及ぶ可能性もありますね、
うん、だって超少子高齢化なのに。
だからでもほら、うん、そういう病気で、たくさん医療費がかかる人ってのは、うん、もうそういう労働力としてはあんまり役に立たないじゃないですか、うん、
はいはいはい。吸い上げられるのはすごい吸い上げられて、なんでその自己責任って社会保障費とかって減らされるのに支持する人が多いの。
そこはみんな知らないからでしょ。分かりやすいこと言うと、うん、石原伸晃さんが何年か前に社会保障税一体改革担当大臣だった時だと思うんですけど、うん、テレビに出て、うん、要するに社会保障についてどう思いますかと聞かれたんですよ、うん、アナウンサーにね、うん、そしたら彼は僕は尊厳死協会に入っていますとか入りたいと思っていますって いきなり言い出したの、
うんうんうん、
で要するに その心は、うん、 その金かかる人はできるだけ早く死んでいただこうという話ですよ。でそれが今、うん、あの大竹さんその透析の話したけど、うん、あの今年の6月に公立福生病院でありましたね、
はい、
で、うん、辞めちゃった本人が、うん、続けてくれって言ったのに、うん、あれ裁判になってるんですけど、うん、あれで言えるのはですね、あの日本透析学会っていうその学会がその福生病院のやり方を支持してるんですよ。でこれは実はその学会に限らず、今の医療界にかなり共通した流れで、でそのさっきの社会保障全世代型社会保障改革の、まあ、中心になってる官僚も、典型的な自己責任論者なんですね。でその人が書いた本の中で、まあ、糖尿とがんと認知症がな同一にこう並べられてるの、でも糖尿病も別に自己責任でも何でもないですよ、あれ僕ちゃんと取材しましたけど、
私だって腫瘍ができて膵臓
と太ってないでしょ、でちゃんとした専門家に言わせると大体3割から7割は遺伝的要素、だからまあ遺伝的要素が強い人はもう 70% は遺伝的要素だと、ただまあもちろんそれは若い頃からね、節制してればなりにくいってことは言えるでしょうけど、そこまで人一人にそんなこと強いることできないじゃないですか。でだからね、これ生活習慣病って言葉作ったのは、あの例の日野原先生なんですよ。
あ
の100何歳までにした、はい、だまあ私に言わしたら、あんたがただ丈夫なだけじゃないかと言いたいんだけど、まあ、先生は多分、それでもその3割の、節制の部分を言いたかったんでしょうけど、この新自由主義とか、何でも自己責任っていう流れに乗って、政府やマスコミがそれを悪用して、あの病気になるやつはそいつのせいだと、こういう話にしたんですね。
はい、分かりました。ただちょっと話戻すとね、まあ、こうやって自己責任論がね、こうはびこってるわけだよ。でしかもあのポイントの時のシステムとその後に用意されてる、あのマイナンバーカードももちろんこういうそういうシステムに多く作用しますよね、まあ、そこはそっちだと。でも最初消費税を上げるって言ったこの目的は目的税だと、ね、このお金は社会保障に使うんだと、社会保障を充実させたいと、ね、幼児無償化とかそんなことをね一生懸命やりますよって言って始まったんで、そこにこのお金がちゃんと今使われているかどうかが分かんないんですけど、
まあ、法律の上では目的税に近いようなことが書かれてるんですね、今は。だけど、お金に色ってついてませんから、何も消費税が上がる前から社会保障って不十分だからあったわけじゃないですか、そのもともとあった分をどうするかとは誰も決めてないわけですよね。だから確かに増税分は社会保障に使ってるかもしれない、だけどもともとあったものは軍備に、F-35 買うのに回しちゃいましたってことでも全然おかしくないわけですよ。
もともと社会保障用に取ってたお金は
他に行っちゃった、
それは他に使っちゃっても構わない。そうそうそう、消費税分で入ってきたものを社会保障に使ってるから問題ないだろうっていう言い方、
まあ、そういう理屈ですね。
だっておかしいもん、例えばそのなんていうの、この国にさ消費税上げるときって、その社会保障費、保障費とか、その少子高齢化でお金ないみたいな言い方したり、でもその安倍さんが海外行って、その基金とかにお金出すじゃん、そういう時はそういう話は出てこないじゃない、
全然出ないですね。2000万円問題ってあったじゃないですか、今年のやっぱり6月に、定年後に
死ぬまで2000万かかると、
年金だけじゃ足んないと、あれね、僕はね、88年ですから、消費税が導入される前の年に、当時週刊誌の記者したんですけど、地上げとかそういうバブル経済のネタ元にしてた不動産会社のトップ、偉いさんに本もらったんですよ、その会社がワンルームマンションを売るのに使ってる本、でそれによると、65歳以上も年金だけじゃ足んなくて、1500万円足りませんと、でだから我が社のワンルームマンションを買って老後に備えましょうって本だったんですよ。
なるほど。
で1500万だったわけ、でそれがそれを理由に、つまり高齢化社会に備えるっつって消費税導入して、30年経って 3% が5になり8になり10になり、で さらに足んなくなっちゃったっていう、うんうん、だからじゃあ何のための消費税だったのってことになるんだけど、うんうん、それはみんな法人税減税とか、うん、所得税の累進の緩和とか、うん、要は大企業とお金持ちへの優遇税制の財源になったということです、う
んうんうん、本当に例えばさ、この今の社会が加速すると、あのやっぱり食べていけない人が多くなるというわけでしょ、うん、はい、ええ、本当に切り捨てるつもりなの？
そうでしょ、だって他にどうしようもないもの、これじゃ。
そしたらもう国として違う国になっちゃったってこと
じゃない？だから僕らが考えてる国とか社会っていうのものと違うものが構想されてるんじゃないですかね、要するに大企業が、うんうん、住みよい社会、住みよいというか、うん、ビジネスをしやすい拠点としての国家、うんうんうん、そこで働いてる、まあ、その大企業の利益につながる、通じる人たちはいいですけど、そうじゃないものは、うん、まあいてもらってもいいけど邪魔だからねってな感じですかね。
いやでもそのなんか生かさぬように殺さぬようにじゃないけども、うん、こう滅ぼしちゃったらダメなわけですよね。
でもだから、でも一方で人生100年時代なんて言ってるじゃないですか、はい、あれ僕はその人間にはね、健康には個人差があるのに、うん、なんでこんなことが言えるのかなってずっと思ってましたけど、うん、さっきみたいに病人は早死にさせれば、うん、確かに生き残るやつは長生きになるなとは思いますよ。だそういうことが考えられてるんじゃないですか、極端な言い方をすると、ね、
人生100年時代っていう言葉は全国民に当てはまる言葉じゃないと。
そういうことだと思います。
でも生きてる俺たち側は俺も100歳まで生きるのかなと、うん、そのなんか 現場では錯覚も起きてるわけだよね。
そうですね、
うん、だからあのいやいや、まあ、大竹お前は100歳に入ってないぞと、うん、こう言われてないし自分じゃ分かんないというのが、うん、やっぱりそれが早く病気に患ったりして滅んでいくのは構わないっていう話ですか、うん、
まあ政府としてはね、
怖い、
働けるだからこれはなんか生産性の話にもつながってくるわけですか、そういうことですね、だ例えばそうなってくるとあの生産性の話もこの数年前のアナウンサーの話も、それが本質、
うん、だから彼は別に決して実は特殊なことを言ったんじゃなくて、うん、政府の考え方を分かりやすく言っただけと言ってもいいかもしれないですね。
だけどそこを支持する人が結構いるっていうのがびっくりなんだよ。
だからそこはみんな分かってないのが一つ、うん、っていうかそもそも知らされてないのが一つと、うんうん、分かってても自分は違う、生き残る組だと勝手に思い込んでるか、うん、
ほぼだって死ぬ組でしょ。
ほぼ死ぬ組ですね、
うん、
いやでも俺だけはってね、
うん、まあ、まだ病気になってない人はね、あの若い人はそういうふうに思いがちってことはあるでしょうね、う
ん、でもそうなってくるとこの国の中でね、こう生産性のないって言葉に代表されるそれ以外の、まあ、事柄、まあ、障害者のことだとか、それ以外のことはもう全部こうなんていうの、阻害されていくようになってしまいますよね。
しまうでしょうね、うん、で、まあ、障害者のように目に見えるような、立場の人たちは、はい、に対してはそう無茶なことはしないかもしれない、
うん、
だ一番今危ないのは、うん、やっぱりその生活習慣病と言われている人たちじゃないかなというのが実感です。そこちょっと掘り下げてないんで、ね、
しかも
まだ感覚ですけど、
そういうふうに追い込まれてくると、あの精神的なものにかなり負担が大きくなると、
はい、
なんか体は健康であっても、こう病んでしまう人たちも増えてくる、
はい、そうですね。
あの解決法とか
は、解決法はだからその税制
見通しとかなんかいい、
そうだよそうだよ、
そこまで考えるのは酷ですけれども、どっか一流の望みをどこかに何かないもんですかね、
う
ん、
まあだから、うん、とにかく今みたいなことをきちんと知らせることと、うんうん、はい、あとはだからそうならないように、うん、みんなでじゃあどういう社会が望ましいのかということをきちんと考えること、うん、で税制っていうのは社会を作る根幹ですから、うん、どういう税制にするかっていうので社会かなり決まってきますから、うん、はい、その税制のあり方をやっぱりこれもみんなで議論すること、
はい、
で、まあ、消費税のことで言えばもう30年もやってるのに、うん、あの基本的なことを誰も知らないんですよね。
その
さっき言ったようになこともわからないし、それをちゃんと特にジャーナリズムが きちんと知らせることが必要ですね。
告発をしてくれないとね、庶民には分かりづらいことですもんね。
今の話を聞いて興味を持った方はぜひ斉藤さんの著書、川出文庫のちゃんとわかる消費税、千曲文庫の決定版消費税のからくりなどを読んでみてください。大竹メインディッシュ、本日のゲストは斉藤孝夫さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。